QIC、
こちらは神奈川県鎌倉市からいただきました43歳 CD ショップ店員、ラジオネームリフトアップ大船観音。
ありがとうございます。
ただただ大変です。東京杉並区に住む40歳の男が家賃滞納のため立ち退きを受け、強制執行に訪れた執行官らを刃物で刺して、この時その61歳の男性執行官ですかねを殺害に至りました。容疑者は目についた2人を刺したと供述し、まあ、事前にこの執行官が来るというのはその通告されていたので、まあ、日付や時間というのは把握してたはずだと。なので、この、容疑者は、強制執行のタイミングを把握していて、まあ、確信犯じゃないかなということで、執行官も大変ですねというお便りです。
まあね、この強制執行と家賃滞納に関しては IBB は本当に無縁じゃ入れないということで、あの榎田さんもね、なかなかその人を追い返したりとかもいろいろやってるわけですけど、はい、どうですか榎田さん、やっぱりこうね、自分その一言じゃないですよね
今のところ。直接やってきて払えというところまでは至ってないですね。
ああ、皆さんのおかげで、
ええ、ああ、で、まあ大体半月ぐらいの遅れで、大体督促状というのが来るわけですね、はい、で督促状が来たら、まあ思い越しを上げてなんとかしようかということで、はい、まあ当然支払わ なければならないことですから。
今月は潤沢に、
え、
あれ
もう遅れが出てます。
ああ、
はい、もうだ、うち厳しいですよ、もうすでに。なんせ累積がいっぱいあったんで、はい、この間ある程度まとまったものが入りましたけど、はい、やっぱ出ていくものが大きかったですね。で、決してそのどこかのどっかの野党ベンチャー的政党のように、はい、なんか会議室使うだけで35万だか42万だかポーンと使っちゃうような、はい、そんなようなところではないので、うちは、本当にカツカツでやってるんですけど、はい、それでもやっぱ厳しいですね。で、ただ執行官は、はい、執行官をやってるっていう人、私知り合いでもうお辞めになってますけどね、はい、かつてやってたっていう人知ってましてね、はい、でいろんなエピソードを聞いとるんですよ、はい、でそれとね、うちのスタッフでね、ボランティアスタッフで執行官のをなんていうの、運転士、はい、運転手、その執行するときに裁判所からその現地に向かうじゃないですか、はい、それのそのドライバーのバイトをやってたやつが、うん、いて、
はい、
でそいつからまた楽しい話をいろいろ聞いてましたよ。福岡の、
はい、
まあ、土田舎村で大変にやばいデンジャラスなやばい地域があって、
は
あ、でそこではそこの集落全体で電気を盗んでいた、はい、
どっかの国じゃないですか、アフリカ系のどっかので
、はい、そのまあ金払えと、はあ、契約して金払えってなるじゃないですか。
そうですね、
で全くそういうのも、まあ、返答がないと、はい、で最終的に裁判っていうことになったんでしょうね、はあ、それで、まあ、当然負けるわけ
です、
まあ、
そうですね、
それで執行官がそこに向かったそうなんですよ、
はい、
でその時にその運転手やってたそのうちにいたやつにね、はい、君ね、車のエンジンかけといて、いつでも走り出せるようにしといて、
はあ、
で何言ってんだろうなとか思いながら、まあ、待ってたらその集落にその執行官が入ってって、
はい、
でしばらくしてなんか5分10分したら、はい、なんか様子がおかしいなと思ったら、その集落から、はい、その執行官がものすごい形相で走って逃げてくる、
は
い、でその後ろを数十人の村人たちが、はい、包丁、ナタ、クワ、スキ、その他もろもろ、ありとあらゆる道具を手にして、全員で追いかけてくるという、はい、もう映画の一シーンのような、ちょうどその田んぼのあぜ道みたいなところを執行官が一人逃げてくるわけですよ、こっちに向かって。はい、その後ろを数十人がそういう命名いろんな武器を持って追いかけてくる。
はい、
やばいことになったなと。それで、その執行官がようやく車まで来て、そ、
は、
れ、
い、
で、ドア閉めて、それで、遠く行ってくれと、ああ走れということで、もう彼もね、もし捕まったら自分も偉いこと
で、ああそうですね、
で、逃げたと、
はい。
命からがら逃げましたと。 で、その後どうしたのって言ったら、その後はもう警察確か使ったみたいですねと。
うん、そうでしょうね。
もう、だからそれを知ってるからさ、やっぱ執行官って大変なんだろうなっていう。あと、民法の女っていう、民法の女だったかな、マルサの女だったかな。民法の女だ。あれで、執行官が、はい、そう、ヤクザの事務所に入っていくシーンがあって、
はい、
で、執行官の名前が力石って名前だったと思うけど、おいで、最初はね、裁判所から来ました、開けてくださいとかって言ってるけど、はい、その、開けないわけよ、ヤクザが。そうすると、途端にそのものすごい剣幕で、おら、開けろっつって、
はい、
で、周りにはちゃんとあの刑事がちゃんとついてるんですよ。そういうシーンもありましたね。だから執行官もなかなかこう押しの強いドスの効いた人じゃないとやっぱり難しいんだろうなという気はしますけどね。どうですか、執行官やってみませんか。
いや、自分は向いてないですね。
ああ、うちで一番向いてるのはやっぱり木田上さんだと思うんですよ。
あ、そうですね。
ね、前世は執行官だったらしいんですけど、なんかご苦労話とか聞かせてもらっていいですか。
なんで私が執行官に向いてるんですかね。
いや、ほら、開けろ開けんかこらっていうね、ドタタン、ドタン、ドタン、開けんかこら開けんとお前、ドア、ケーキ、ケアブルでんねこらとかっていう。
切りながら言
い
まし
ょう。そうそう。そういうことですよね。はあ、で、これ、エンジン
か。他にもなんかいろいろあると思いますけど。
え、何が
他にもいろいろあると思いますけど。
あ、執行の現場が。あ、なるほどですね。
違う。
大変ですね。まあでも、ねえ、執行官が来る、普通はね、だいたい差し押さえとかじゃないですか。そのテレビとかいろんなやつにこう、ね、札を貼っていくわけですよ、はい、これ札貼ってありますけども、使うのは使えますからみたいな感じで、
ね、この際札がいっぱい貼られてますけどね、
ここは IBB 独立放送ルールというのが貼られてますね。これは何なのかというと、
はい、
榎田新右衛門の個人所有ではありませんということを明確に示しているわけです。はあ、はい。たとえ、榎田新右衛門が何かこう、その、なんですか、差し押さえを受けるような事態になったとしても、
はい、
これは違いますっていうことがちゃんと言えるわけです。という、そのために大きく貼ってあるという、それぐらいのことを私は覚悟しておったんです、これ。
はあ、
今はそれはもう免かれましたけどね。
そうですね。
完全に免かれましたけどね。はい、大変な私も苦労がありました。この一年半はもう大変だったですよ。
すべては誰のせいですかね。
やっぱ西中から始まってると思いますね。すべての苦難は西中島に通ずと言われてますからね。まあそれについてはまた C 枠で、存分に前島君に語っていただきたい
と思
います
。自分が語ることはないですけどね。
続いては京都府京都市からいただきました48歳会社員ラジオネーム、烏丸少将。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
立憲民主党と公明党が新党を結成することで合意しました。新党の名称は、中道改革連合。略称は中道。
中核やろ
中道だそうです。
中核やろ
あれ、大阪ではさ、
はい、
中華丼のこと中丼って言うよね。
ああ。
皆さん、中華丼って中丼って言う？熊本で。
言わないで。
言わないね。やっぱ俺、大阪だ
けじゃん。大阪って何でも略すじゃないですか。
略すね。
はい、
だから俺、最初に中丼って聞いたのはさ、中学の時に、
はい、
そこの三ツ矢の親戚とか遊び来た時にさ、その、おじが、
はい、
いとこと俺に向かってね、夜10時ぐらいだったかな。お前ら、腹減ったろうとかって言って、まあ、晩飯も食ってたんだけど、
はい、
確かに中学生ぐらいだと10時ぐらいだったらまた腹
減る。ああ、そうですね。
で、なんか食いに行くかって言うから、それで、まあ、ついてったら、はい、なんか、ひなびた町中華。
はい。
あそこのさ、三ツ矢のところに、ライフじゃねえ、あれだ。この間言ったの焼肉屋なんだっけ、焼肉
キングですか。はい。
あのあたりに、あったのよ、
はい、
中華屋が。で、そこにね、入って。
はい。
で、俺、ラーメンかなんかしようかなって思ってたのに、
はい、
勝手におじがさ、
はい、
うん、中丼でええな、つって。で、中丼でええなって言われて、中丼ってなんだよとか思って、なんか、それ、ハゼ丼とか、テポ丼とか、西郷丼とか、瀬古丼とか、そういうやつかなと思って、そしたら出てきたら中華丼だったんだけど、 中華丼じゃねえかと思って。ああまあ、おごってもらってんだから文句言う必要はないんだけど、なんだろうなと思った。まあ、そんな話はどうでもいいですよね。略称は中丼だそうです。
中丼じゃなくて中角ですからね。ああ、はい。
で、なんだか期待薄なんですがね、ああということをいただきました。で、これあの、まあ、実情合併する立民と公明党のそれぞれのリーダーが、党首が、このようなことを語っているということで、はい、まず、立民の、野田さんは、
はい、
どちらかというと大冗談に構えて勇ましいことを言うような政治に対抗して国民の暮らしに直結したことをコツコツと訴え実現をしていくという現実生活に根ざしたそういうところに中道の意味があると思いますし、従来の他の世界各国の中道勢力を見ると人道であるとか平和であるとか人権であるとか言い方がちょっと小泉っぽくなりましたねというところに力を入れている政党があると思いますので、その意味では我々もあるいは公明党の皆さんもそういう政策には力を入れていった共通点があると思いますので、その上でしっかりと綱領と政策をまとめていきたいと思いますという、なんか何言ってるのか分かりませんね。
はい。
そして、公明党の斉藤さんは、これは人間の幸せが第一、そんな言い方の人じゃなかったと思いますけど、人間の幸せより他にもっと大事なものがあるという考え方ではないという人間中心主義です。また別の言い方をすれば、人間の生命、生活、生存を最大限尊重する考え方だと思います。また分断と対立をエネルギーにする、そういう令和新選組みたいな政治手法ではなく、いろいろな異なる意見を聞き、そして、合意形成を図っていく粘り強い対話で合意形成を図っていく、そういう政治手法、これを私どもは中道主義、このように考えているところであります。右と左の真ん中という意味ではなく、大きく包み込む包摂主義、共生社会、これを目指していくということも中道主義の一つの側面だと思います。こういう政治に共鳴する人たちを集めて、それが日本の政治の中心になるということが、私は日本の政治をこれから変えていく大きな力になると思っておりまして、今回その中道主義の塊を作っていく一歩だと、スタートだと思っておりますということだそうです。感想を木田英子さんに聞かれましょう。どうでしょうか。
全くちょっとわからない
てかね、もうね、全てがずれとるんですよね。
うん、
て
かずれとるっていうし、そもそも刺さらないよね。
刺さらないですね。
で、ここで出来上がるのは、
はい、
その立民という、はい、そのまあ言ってみれば、イオンと、
はい、
そして公明党という中国が、はい、より
中共が、
結託して、前島君言うならば、シナイオンと、またはイオンシナと、
もう救いようがない
というものが出来上がってくると。
ただね、それでもね、まあどっかのピンクのトイレはマシかなというふうにはね、思っちゃったりするっていうのがね、悲しいところですけどね。はい。
まああそこを見たら全てのものがよく見えますからね。まあ、
そうですね。
まあ。
だって、その公明も立民も、ね、左翼じゃないですか。で、その左翼の中で右寄りか左寄りかっていうなんかわけわからんね、議論してるやつもいますけど、結局その左翼の中ではもう左翼ですよ。
うん。
左翼の、そのね、マイナスプラスか、マイナスマイナスなのかっていうだけの話で。
ただね、俺思うけどね、はい、かつてね、今からもう30年以上前ですけど、はい、55年体制というのが崩壊いたしまして、はい、そして、まあ自民党が下野し、 でそこで日本新党とかいろんな新党先駆けとかそういうのが出てきて細川政権っていうのが生まれてでこれが短命に終わってでその後竹村政権になったのね。でその後にあの自民党と社会党が手を組むという奇跡的な、村山富市政権が出来上がるわけですけど、でその時あたりにその野党を結集させて一つの党にしましょうっつって新政党っていうのが出てきたわけじゃん。でその時に、まあ、言ってみればまあその頃はまだ民主党っていうのがあって、で民主党に公明党とか、民社党とか、それこそ新党先駆けとか、日本新党とかっていうのがこう糾合していく、まあひとまとめになったっていうことがあって、でも結局うまくいかないんですよ。
それはね、
やっぱね公明党はねどっかで公明党なんですよ、なんつったって。
はい、
だから今回もきっとあのこれはあの、
まあ、公明党なんでし
ょうね、夫婦別れにつながるだろうと。
まあ、あこは基本的に大きいところにくっついていければ何でもいいっていう
ね。
で今回はねそのこのね品中京寄りのことをこう言いまくって自民党に叩かれてたら自民党に捨てられるっていう。
だから今度 の, その選挙でこの人たちはどうなるかっていうのはまあまあちょっと見ていきたいなと思います。
あのほら参政党とか保守党が言ってるように今回からも人で見ていくと、自民党であっても、うん、立憲であっても、うん、公明であってももうそういう売国的なこういう思想を持った人のところに立てていくと、
はい、
っていうことをまあ2党とも表明してるんで、やっぱりそのもう政党政治とかじゃなくてやっぱりこう人でちゃんと判断していくっていう方向にだんだんこうシフトしてるんやなと思いますよね、
うん。
だからそのね、どっかのピンクのとこみたいに、あの、その思想をね、もう統一しないといけないとか、そういうわけじゃなくて、はい。やっぱりね、そういう、何なんですか。
え？
思想強制っていうか、そういうのじゃなくて、
はい、
やっぱりね、その、自民党だから悪だとか、
うん、
じゃなくて、こう、人で判断していくっていう、ところにね、シフトしていくところがやっぱり、
ね。その、大石崎君とかが言ってるのを聞いてるとさ、はい、自民党はイコール戦争に向く日本人を誘う政党であると、
はい、
ええ、戦争一直線だと、
は
あ、いうふうなことを言うわけですよ。あ、
そうですね。
まあ、確かにその自衛隊だとかそういう軍事の部分をまあ司っている政府と一体みたいなものが自民党ですから、
はい、
だからまあその他の政党よりは軍事の部分をその精通している人はいますわね、
は
あ、でだからといって戦争したいとは
しないために強くするわけですから。
俺その戦争好きな人たちとは思えないよね、俺の知ってる自民党は。
だからほらあのどっかのねピンクの党、あのピンクの党の共同代表が言うようにね、あのパレスチナがそのシオニズムでこうねあの住んでた人がこう追い出されたっていう、うん、そういう一面あると思いますよ、
うん、
でもあの人たちの何ですか、その大石明子の発言をまさに考えるならば、
うん、
じゃああいつらが弱かったからやられたんでしょっていう話で、じゃあなおさらそうされないために強くしないといけないやんっていうのがやっぱ普通の考え方じゃないですか、
うん。まあ今も前島さんは今背中にあの直実機を背負って、ね、
でも実際そうでしょ、弱かったから負けたわけでしょ。
まあだからかつてのどこら辺までそれをね遡るかにもよるけどね。
でも自分はあくまでその今回ね、その少なくとも今までそうではなかったわけじゃないですか。
まあ例えばね、
はい、
あの第二次世界大戦後イスラエル建国ってことになって、
はい、
でそこをまあフランスとかイギリスとか、まあ、当然アメリカもそうだけど、はい、そういったところがバックアップしてイスラエルこっからここまでイスラエルにしますよって勝手に決めちゃったりじゃん、
はい、
でその後イスラエルはいやいやもっと欲しかうですもんね、もうちょっともらいます倍って言って、
はい、
途端にそのパレスチナの方に攻め入ったわけじゃないです、はい、でそれはまあ、 あのもちろんそれはエジプトだとかそこら辺もそのイスラエルに喧嘩を売ってきたからなわけだけど、で結局喧嘩によってその今前島君の論理で言うと、はい、喧嘩が強いからイスラエルがでかくなっちゃったわけだ。
そうそう
です。ね。で、だからそこら辺でちょっと抑えが効くかどうかっていう部分で、
はい、
その喧嘩に至らない外交と、
はい、
そして喧嘩に至ってしまった時はなるべく短期間でどうやって終わらせるかってことだと思うんだけど、そこら辺がまあ、あの、そういったのを研究するってことはすごい大事で、
はい、
で、あの闇雲に何でもこっちがあの善であっちが悪ですっていうふうに言っちゃうと
じゃないですよね。
そうなるともう
武力中心で考えちゃうと弱いやつが悪いんやっていうふうになっちゃうんで、それがあの令和流の考え方やと、
うん、
今のね。でまあ高橋さんはそういうのじゃなくて、あのちゃんとね、まあ、次の C 枠の方でもね多分言うと思うんですけどね、 ていう。だからまあ、令和的な考え方で言ったら、パレチュチナは弱かったから、
今パレチュチナって言ったの。
パレチュチナって
言う。もう一遍言ったからパレスチナ。
パレスチナ。
意外とパレスチナが弱点だということが今、わかりました。
だから悪行はね、弱かったから負けたんやと。うん、弱い奴が悪なんだと、はい、いうような考え方を持ってるところなんで。
パレチュチナがね。
はい、パレチュチナが。はい、チュチナが。はい。
ガチャか。ガチャがね。
ガチャが。
ということでございます。まあ、この後新枠で、また改めてやっていこうと思います。はい、一旦 CM 行きたいと思います。